主にいるということを覚えながら、今日も聞く方し、また語る方しともにですね、主に聞いていきたいと思います。先週はですね、慰めというですねテーマでした。本当いろんなですね人生苦悩、苦難、苦しみがあります。それは一体どういう意味かという、私たちはね原因を探りますが、神様イエスの視点は何のために、どういう意味でそういう苦しみがあるのかということを、その目的をね問われます。そして先週は私たちが苦しみを経験し、そして慰めを経験したことで、他者にも慰めを与えることができる。苦しいことを経験しないとね、苦しみを共感できませんからね。まあ、私の友人のですね、全く風邪をひかないという話をしましたね。でもその彼はオタフになったという話をしましたが、ね、覚えておると思いますね。本当にですね、そこからまあ本当に共感する心が与えられたということでありました。本当に私もそういうことを経験します。で今日ですね、今朝私たちはその慰めを与えるお方、この聖書の主人公イエス・キリスト様が今日どういうふうに私たちに関わってくださるのか、特にですね今日のテーマは私の心が清くなれということですね。私たちは汚れ多き人が、清さ多き人がどちらになりたいですかという質問をされたら、皆さんは何と答えますか。まあ、ひょっとしたら一人ぐらい汚れ多き人っていうね、そんなこれは多分受けを狙っていることだと思いますね皆さん関西人ですからね。でも全ての人は清さをね、やっぱり清さを本当に持ち、それを流していく人になりたいと思うじゃないですか。実はですね、皆さん日本の文化というのはですね、汚れの文化と言われますね。これ裏を返せば清さを求める文化なんですよ。靴脱ぐのはそういう意味ですね。靴脱ぐってこれ汚れるっていうことがありますよね。だから本当にこのお祓いとかっていうね、私も昔は親しみました。そういうのも全部そこから来てますよね。もともと清くありたいっていう、でそういう私に今朝イエス様は私の心が清くなれと言われます。でも私たちはね、もう若いのように表面はいくらでも、ね、清く装えるという人いるかもしれませんが、作ろうことがうまくなるだけで、本当の清さとかそういういいものは内から湧き上がってくるんですよね。でも内から湧き上がってくるものかって言われたら、湧き上がってこないんじゃないでしょうか皆さん。まあ、決めつけたら飽きませんから言いませんけど、でもそうじゃないですかね。今日はね、出てくるこのツァラ島に侵された人と自分を重ね合わせて、で聖書っていうのはですね、登場人物と自分を重ね合わせるとか、そこに身を置くっていう風にする読み方が一番わかるんですよ、ね、決して客観的に読まないように、ね、一番良くない読み方は批判者になるとかね、この批評する側になるとか、自分をそこに置くんですね。ツァラ島っていう山に侵された人と重ね合わせて読んでいただきたいと思いますね。まず40節見てください。ここ皆さんでましょうか。では3、はい。さてサラートに侵された人がイエスの御元に行った。お心一つで私を清くしていただけます。はい、そうですね。ここにですね、主の御元に願い出てきた人がいました。それがサラート、これはですね、昔の、聖書の訳では雷病ってあるんですね。まあ、日本でもですね聞いたことがあると思いますね。これは聖書によく出てくる病名の一つですが、これは重い皮膚病のことですね。進行性の病気です。どんどん進んでいくんですね。次第にそして体を蝕んでいくんですね。つまり社会性が失われ、生活のいろんなことに支障をきたしてしまう。具体的には、ね、神経が死んでいくんですよ、ね、そして感覚が壊れていくんですね。そのためですね、ストーブにねベタって手が触れても何も感じないんですよ。だから二次的な作業も多かったんですね。感覚がなくなってくるんですね。そして当時は治らない病気、そしてうつる病気と言われていたんです。当然ですね、そうなれば当然その人たちだけでいわゆる集めてという発想が出てくるわけですよ、ね、私もそういうことをされることがないですか、ね、私なんか風邪、まあ、今インフルエンザがね流行ってきますが、もう今はもう隔離部屋ってありますよね。病院行ったらですね、はいここどうぞとかですね、で一人静かにこう待ってなくちゃいけないと、まあ、でももっとひどいですね。 当時はですね、もう社会から断絶されるわけです。で特にですね、旧約聖書のレビ記っていうところの13章とか14章にはですね、このザラートという病に侵された人が社会的にも、またね、いわゆるこの旧約時代におけるそういう社会から、まあ汚れたものとされて、人々とこの関わることが禁じられて、そのイスラエルの共同体から外される、家族友人からも離れさせられてしまう、町の塀の外に住まなければならなかったというふうに書いたんです。でもし人の中に入っていくときに、人が近づいてきたりするときにですね、大声で私は汚れています、私は汚れていますって叫ばなくちゃいけないという、そういう決まりがあったんですよ。皆さんどうですか、そんな時代嫌だなと思いませんか。ね、私たちに置き換えたら、今ね、そうやって風邪ひいたら、風邪ひいてます、風邪ひいてますとかね、インフルエンザですとか叫ばなくちゃいけないって、もしこれルールになったらどうします。多分やらないでしょ。でもやらなければ罰せられるとなったらね、もうそらもうやらざるを得ないという、そういう本当にちょっとですね、不思議というか住みづらいというか、そういうところだったわけですね。もしそういうふうにしているのが自分だったらどうでしょうか。まず心が辛くなりますよね。体もしんどい。だからもう体だけじゃなくて心が病んで苦しんで、何の気もない孤独と絶望が心を覆って、もう一日一日生きる気力が湧いてこない、なぜ自分は生きているんだろうかってなっていくんじゃないでしょうかね。で皆さん想像したらすぐ分かりますよね。そういう人がイエスの御元にお願いに来たって書いてあるんです、ね、皆さんいかがでしょうか、ね、イエス・キリストはこの時愛と力ある言葉、癒しの技をされていました。ですからこの病を患った人にとってはものすごい喜び、希望だったんですよ、希望だったんですよ。そして40節にこうありますね、ひざまずいていったと。括弧のところ皆さんもう一回言いましょうか。お心から、3、はい、お心一つで私を清くしてくださいます。そうですね、申し上げたように彼は叫ばなくちゃいけないんですよ、汚れているということをね、叫び続けなくちゃいけない。ただ皮膚の病気にかかっただけなのにですよ、ね、旧約聖書の規定の上に存在自体が社会の中で汚れたものとされてしまっていた。でも彼は人混みの中をかき分けて、人々がねこうやってこう近寄りたくないから後ずさりしていったんでしょうね。例えばある人は叫んだかもしれませんよ、怒号とね、なんだお前来るなとかね、言う人もいたでしょう。そういう中をまっすぐにイエス様のもとに進み出て、ひざまずいて彼は言うんですよ、お心一つで私を清くしていただきます。皆さんこれ、まあ、日本語でさらっと読みましたけどもね、もともとの言葉は日本語じゃないです、もちろん、まあ、ギリシャ語という言葉で書かれてますが、これをですねよくいろんな方面からこう訳していくと、あなたが願ってくださるなら私は清くされますという意味があったり、あなたがそうしようと思ってくださるならば私は清くなることができますとか、あなたの御心ならば私は清めていただけます。つまりね、あなたがっていうのが主語なんですよ、全部私発信じゃない、私は自分で清められないということです。皆さんどうでしょうか、ここに対してその通りと思われますか。ねえ、でも私は、ね、実はですね、自分で自分が清くなると思っちゃってるところがあるんですよ。これが神なき歩みです。私は自分で自分がいいになれたり、きれいになったり、清くなることができると思っているうちは、この人みたいにイエス様のところに行かないんですよね。ねえ、そうじゃないでしょうか。でも彼はもうね、他にはもう行くところがない、もうあなたが希望、唯一の希望だから、あなたが願うならば、あなたがそうしようと思うならば、あなたの御心ならば私は清められる。でも皆さんですね、この言葉の中にですね、もう一つ受け取っていきたいことがあります。それはこの言葉の中には確信があったんですよ、あなたにはできるというね。もうすでに彼の中には確信があったんです。あなたは私を清めることがおできになる方、でもそれがあなたの 意思であるのか、ね、思いであるのか、あなたの願いであるのか、あなたの御心であるのか、それを私は願っても良いのでしょうかということです。これが心一つで私を清くしていただけます。つまりですね、この言葉の中にイエス様への非常に大きな信頼と、しかしそれより切なる願いの響き、心の叫び、そして謙遜さがあるんです、ね、皆さんどうでしょうか。間違ってもね、おいお前俺を清くせえよみたいな感じではないんです。分かってんやろお前みたいな、そういう大変な態度ではありませんね。お心一つでね、あなたの思いならば私は清くなることができるんですってことですよ。お分かりですか、このニュアンス、ね、それがこの言葉です。お心一つで私を清くしていただけます。私はいかがでしょうか、ね、最初にこの病人と私たちを重ねてほしいと申しました。私も清くしてくださいという、そういう願う必要がある存在だということをね、覚えたいんです。皆さんどうですか、この中に私はいえいえ清くしてもらう人はありませんっておられることはおられますか、ね、あ別に教えてくれと言いませんからねねえ、私は実はそういう質問を受けたことが何度もありますね。でも最初はね、教会に来た時って結構罪の話って、あなた汚れてますみたいな話されるから、ちょっと 腹が立った時があった。なんでね、やっぱり教会ってイメージが私良かったんで、自分慰めてとかね、愛してとかね、喜ばせてとか、みんなそんな感じがあったんです。もうなんかこう、あなたは汚れていますとかね何なんですかって、ちょっとやっぱりちょっとやめてほしいなと思った時はやっぱありました。でも聖書を読めば読むほど、またイエス様とね、本当深く関係が育まれればいくほど、あ本当に罪っていうことをね、わからないと、自覚がないと、その先はないんだということをね、本当に思いますよ。皆さんどうですか、皆さんもうん、アメンですか、ね、つまりね、私たちはこのさらっと犯された人と重ねることは、自分にはそういう汚れがある、つまり聖書が言う罪があるんだということを今朝もう一度深く覚えていただきたいんですね。罪というのは、ね、別に犯罪ではないんですよ。もちろんその結果が犯罪ですが、聖書が言う罪とは、私と作られた創造者の神から離れ、自分中心、自分を神、自分が一番だと思うように生きる生き方のことを罪と言うんです、ね、誠の神から離れ、自分中心、自分を神とする生き方、これを聖書は罪と言います。ね、つまり自分を神ということは、もう神様いらんということでしょ。だから自分は自分で生きれます、自分は自分でやります、自分は自分で救えますっていうことですよ。これはすごいことじゃないですかね。つまりですね、そういう神から離れている結果、聖書は病が入った、死というものが入ったと書いてます、ね、だからそれまでは病気とか病とか死とかなかったんですよね。でその結果どうなるかというと、心の中にどんどんどんどん汚い、それこそ汚れの性質が湧いてくる。嘘つくとか、ごまかすとか、憎しむとか、妬むとか、すぐ人のせいにするとかね、分かっているけどやってしまうとか、また心の中であんなやつ死んでしまうと殺してしまう、これ心の中の殺人っていうんですね。また不従順、わがままですね。そういった罪の性質がどんどんどんどん湧き出てくるんですよね。皆さんどうですか。いやそんなことないでしょ、こんな可愛いね、今可愛い赤ちゃんいますよね、こんな可愛い子はないですよ、そんなんね、そう思いたい。でも教えてもいないのに嘘ついたりごまかしたりしますよね。これは何度もお話ししてる通りですね。私もそうだったんですよ。だから可愛いからといって罪がないとは違う、あるんです。つまりですね、罪があるから、つまり神様から離れてから、離れるから人は死ななくちゃいけない。そして自分の中にはそういう罪の性質、闇の性質があるんだということ、この2つ、ね、人は誰でも死ななくちゃいけない、そして人の心には誰でもどんな人でも闇の性質、汚れがあるということ、この2つ、皆さんどうですか。いや私はそれは自分で何とかできるんですよって言う人はいないと思うんですよね。この2つのことはどんなに頑張っても自分の力で直したり解決することはできない、不可能なんですよ。 逆にその2つのことがあなた自身をもっともっと汚くし、つまり蝕んでいって、どんなに幸せに生きようとしても生きることができなくさせる。そしてアダムから私たちを引き継がれたそのような罪の性質はね、他者をも蝕んでいくんですよ。つまりこの罪がサラートです。皆さんどうでしょうか。あ、私もサラートに侵されてるって思う人、幸いですよね。まずね、気づくことが大事ですよね。皆さんいかがでしょうか。聖書にこうあります。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、というローマ書の3章10から11にありますし、もう一つローマ書8章7節にこうあります。聞いてくださいね。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいないって書いてあるんですよ。ね、どうですか皆さん。人によってはこれ腹立ってくる人いるかもしれませんね。私たちはある程度ね、幸せに生きてきた、ね、ある程度あの一人っていうのはちょっとあれですけど、あの一人はまあ結構清いかなと思って生きてきた、愛があると生きてきた。でも聖書はそういうあなたに対してまっすぐに、いや、あなたには人にはうまく見せかけたり作るけども罪があるということを言ってるんですね。そしてその罪はあなたを死に追いやり、心の中の罪の性質をどんどんどんどん湧き上がらせる。つまりですね、私たちはザラート、つまり永遠の死、単に死ぬだけで永遠の死に至らせるですね、そういう病にかかっているんですね。それはですね、自分を汚し、ね、不快なものとなって周りも汚していく、だから清めていただければならないことをですね、覚えていただきたいですね。そのようにして彼は私を清くしていただけますというふうにこの歩みでたんですね。そして41節です。それに対して神様が、イエス様が言われたのが41節ですね。では皆さんでですね、1章41節を読みましょうか。1章41節では3、はい。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ、清くなれ。はい、ここが中心聖句ですね。私の心だ、清くなれと言われた。この御言葉を今日皆さんね、受け取っていただきたいんですね。イエス様は深く憐れまれる、憐れまれる、ね、これはですね、本当にですね、これはまっすぐに神様がその方を見たということです。単にですね、これはかわいそうという意味ではありません、ね、心揺さぶられ内臓が揺れ動かされるほどの強い思いを抱かれたということですね。その後に彼は手を伸ばして、イエス様は手を伸ばして触ったとあるんですよ、ね、皆さんここをですね、私は、しっかり受け取っていきたいと思うんですね。イエス様ですからね、言葉一つで癒すことはできました。清くなれって言ってはいとなることもできましたよね。でもここであえてまず順序立てて言われまし、やれますね。まず憐れまれました。深く憐れみ、当時の人々はそのトラートに侵された人は汚れているから、もうね、嫌なものに触るような感じでね、接していたんです。皆さんもどうですか。汚いものを最近触った時ありました。どんな感じでやりました。こんな感じじゃないですか。こんな感じでとかね、こうやってとかね、そんな感じで接していたんです、多くの人は。でもイエス様は憐れまれたんですよ。つまりですね、それは物とか汚いものじゃなくて人格を、人格として見たんですね。人格として見たんです。深く憐れみ、ね、そして恐る恐るされたのではありません。まさにそれは彼を癒し回復させ、全人格を生かすところの恵みと憐れみした愛の見てをもって手を置いてくださったということですね。深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、ね、この順番ですね。ここを私は覚えていただきたいですね。愛の回しを持って見られ、触られ、癒しの宣言の言葉を言われた、ね、皆さんここはですね、恵みと憐れみ満ちた神の見てがある、ね、そのことですか。
だと思います。
いいですかね、はい、ちょっと空気熱いみたいですね、はい、いいでしょうか、はい、刺します、つけづらいって感じ、はい、40節ですね、じゃあ続けて、見ましょう。あのイエス様が、その方を見て、41節ですね、手を伸ばし憐れんで眼差しを見て、そして手を伸ばして彼に触って言われました、私の子だ清くなれと、ね、つまり神様ですね、全能なるイエス様は言葉だけで言うこともできましたが、先に触れてくださるお方、ね、先に触れてくださるお方、これはですね、あの黙示録の20章以降にもですね、その涙を拭ってくださるという表現がありますね。つまり神様はね、触れてくださる方でもあります。どれだけね、この人は感動を覚えたでしょうか。でイエス様はですね、その人その人をよく見られて、その人その人に何が必要かということを本当に分かられた上で接される方ですよね。つまりこの人はですね、本当に物のように扱われていたんでしょうね。だから触れられた、あ、私を本当に人格、人として扱ってもらえた、感動を覚えたでしょう。それが私たちに対する関わりでもあるんですね。私の心だ清くなれ、するとどうなったでしょうか。42節です。では3、はい、するとすぐにそのツァラートが消えて、その人は清くなったとありますね。そうです、その一瞬ですね、この時の癒しは一瞬で消え去った、彼の体は清くなったんですね。これは単なるですね、病の癒し、奇跡物語ではありません。彼を取り巻くいろんな社会とかですね、さまざまな人との関わりの中でなされた主イエスの御業というでしょうね。あの先ほど言いましたレビ記にですね、あるいはテーマは清さですね。でなぜレビ記があれほど清さにこだわるのか、ね、あのレビ記を、ね、皆さん読まれたら、もう清いということがものすごく大切だというふうに教えていますね。で清さに徹底的にこだわるその理由、それは一人ですね、神様ご自身が聖なる方だからです。神様のご性質は3つ挙げられますね。思い出しください。神様は無条件の愛なる方、そして義なる方ですね、正しいことは正しい、悪いことは悪いとはっきりおっしゃる、そして3つ目が聖なる方、清い方です。つまり神様が清い方なので、神に作られた私たちも清いものである、清いものでなければならないという、そのためにレビ記が書かれたんですね。でこのことはですね、新約聖書にも書いてますね。第一テサロニケの4章3節から7節にこうあります、第一テサロニケの4の3から7、もしですね開ける方は開きましょうか、今のところ手を置いていただいて、第3版の399ページです。第一テサロニケの4の3から7、ここにこうあります。では4の3と3の1行だけ読みましょうか。皆さんで3、はい、神の御心はあなた方が清くなることです、はい、とはっきりとですね、あの神様の御心はっていうふうに書いてるのが珍しいですね。はっきりと清くなる。そして最後の方ですね、7節に、神が私たちを召されたのは汚れをこさらせるためではなく清潔を得させるためですと。具体的にですね、だからあなた方は不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない幼児のように情欲に溺れずというふうに書いてありますね。ですから私たちはこの清さを保つということですね。清潔を得させるために私は作られているんだと、これは神様の御心なんだということを受け取っていきたいんですね。これはですね、人間同士の清さではないんですね。あの人は清いとか、あの人は清くないとかではなくて、神の目から見て清いかどうかですね。まだですね、この清いということはあまり日常的に使わないと思います。どうでしょうか、教会で使う言葉の、まあ、筆頭にあるでしょうね、清さっていうね。もし人間的に使ってもですね、それは人間、汚れた者同士で言ってるに過ぎないんですよ。だからどんぐりの背比べです。神から見てどうかです。だからですね、あの人間の神様以外の中で、あの人は汚れてるとか、あの人は清いとかっていうならば、それはもう 差別になっていくんですね。そうじゃない、私改めて気づきましょう。神の御子イエス様が清いお方だということですね。ですからこのキリストの関わり以外で私は清さを語ることはできないし、清さを身につけることはできないということです。皆さんどうでしょうか。もう私たちの中にやっぱり汚れがあるなというふうにもう自覚されましたでしょうかね。ちょっとですね、ここで映像を見ていただいてですね、ちょっと写真です。はい、これ何でしょうか。ゴミ屋敷のゴミの部屋ですね。先ほどから申し上げているのは、私の心は実はこういう感じだということです。ゴミがもう一枚ありますね。同じようなやつかですね。はい、皆さんどうですか。私の部屋とかいう人いますか。いやいやとかね。皆さんどうですか。こういう状況を見てどう思われました。汚いと思われた人おられますか。ね、綺麗だ、いや別に普通やんと思った人います。これね、すごく感覚が大事なんですね。これを汚いと思わないと記憶したいと思わないからです。もしこれが普通だとか、これ別にええやんとかなれば、今お渡ししてるメッセージは響いてこないんですよ。だから別にこのままでいいと思うからです。でもこれは汚いんです。皆さん汚いと思いますか。これが自分の中にあると思ってください。いやもっとすごいですよ。罪ってこんなんじゃないですよね。ひょっとしたら甲子園球場、いや後楽園球場、もうすごい、あのスペースにいっぱいの焼却しなければいけない罪というゴミがあるんですよ。しかも生ゴミですからね。皆さん、燃えないゴミじゃないですよ。生ゴミというのは悪臭を放ちますよね。そして私と蝕み、他者も蝕む。ありがとうございました。でこれイメージしてくださったらいいですね。こういうね、私の中には罪があるんだということですね。だからでもこの罪を自分で片付けることはできないでしょ。後楽園とかね、甲子園にいっぱいのこういうゴミを一人ではできないです。だから私はこの汚れのゴミをほかしていくためには、清めていくためには、イエス様、清いイエス様との関わり以外無理なんですよ。つまりイエス様に私たちが清めていただくことがなければ、あのようなゴミは、汚れはなくなることはできないということですね。私は覚えましょう。私はいろんな場所に行ったら自分は清くなると思うかもしれません。またこういう汚れのところに行ったら自分は汚れて当然だというふうに自分をね、本当に言い訳するかもしれません。でも違うんですよ。大事なことはどこで生きるかではないんです。誰と生きるかです。誰と生きるかということですよ。どんなところにいる、こんな家庭環境、こんな教育、こんな社会、こんなところに生まれてきたから私は汚れてしまうんだという社会のせいにするではないんです。またそういうところにいるからというふうにレッテルを貼ることは許されません。自分がそうだと言って諦めることも必要ありません。重要なことは神の子キリストと生きることですね。ただ一人汚れなき神の子キリストと生きること、それが私たちにとっての全てです。申し上げていますように、イエスキリストだけが先ほどのような罪の性質が心にはないんです。皆さん、聖書はですね、イエスキリストが私の身代わりにあのような罪を持っているものをとして裁きを受ける、本来の私たちの身代わりに十字架になって死んでくださったとあります。そして3日目に復活してくださったというふうに聖書はっきりと教えています。これが福音ですね。本来私たちが変わるべきその裁きの十字架の罰をイエス様が身代わりに受けてくださった、そしてその血によって洗い流してくださった、そして3日目によみがえって父なる神様との架け橋となってくださった、これが福音だと教えています。なぜイエス様が十字架にかかることで私たちの罪が許されるのか、なぜイエス様が十字架にかかることで私の罪が、あの汚い罪がなくなるのか、それはイエス様だけが今まで申し上げているような汚れが一つもない方だからですね。これも私はアーメンと告白をしたいんですね。罪ある人の身代わりとなることができるのは罪がない人だけです。罪ある人の身代わりに罪ある人はなれないんです、ね、そうですよね。これも何度も申し上げてます。汚れたテーブルを拭くには、汚れた雑巾では広がるだけです。汚れたテーブルを拭くためには、まっさらな雑巾でさっと拭くと取れます。 だからまっさらな雑巾、まっさらな布、まっさらな心はイエス様以外ないということですね。だからイエス様の十字架が必要なんだ。そのことを覚えた。そしてそのことを覚えてイエス様は私の心だ、清くなれと言われたんですよ、ね、私の心は清い、だからあなたを清くすることができる私がいないんだよということの、これは宣言です。皆さんいかがでしょうか、ね、このことを私は今朝もう一度深く受け取っていきたいと思うんですね。まあ、この後ですね、この癒された人は 言うなよと言われたことを言っちゃうんですけども、まあ、ここにはですね、イエス様は癒しの技をなす人だということが広がるんじゃなくって、イエス様を求めるようにということが願いとしてありました。そしてあなたのすることは言いふらすことだけではなくて、あなたの生き様だけを見て神の御業を示しなさいということを言われたんです。だからもう普通にいたらもうみんながびっくりするわけですよね。だからあなたがするのは祭司に見せてもう癒されたという宣言を受けるだけでよかったんです。当時はね、この癒されたという宣言を受けた人は本当はいなかったんです。だからば神しかできないからです。これはつまりですね、これはわざわざ店に来させて汚れてないやろということで、ますますね惨めな思いにさせるような、そういう状況だったんですよ。ひどいですね、これは。だから神様ができないことができたんだから、あなたがすることは言いふらすんじゃなくて見せに行くんです。そして神様の技を、つまり神様だけが素晴らしいということをあなたの生き様を通して表したということを言われたわけですね。私どうでしょうか。私もツアラートの人だということを申しました。それは主の主権を認める心を私は今持ちましょう。そしてあなただから、あなただけが清く私をすることができますという信頼をイエス様に本当に向けていきたいと思いますね。自分は清められる必要は本当に神様によって与えられているんだ、でもあなたのお心ならばという謙遜さを持ちたいと思うんですね。私は別に悪いことはしていない、謝る必要もない、罪はない、救いの必要はない、そういう態度であることはないでしょうか、ね、今朝もう一度私はですね、自分の心に本当に目を向けて、神様私はどうでしょうかと。もちろんね、もうすでにイエス様を心にお迎えされて、その血を洗い流していただいて罪を許されている人は幸いです。でもイエス様との関係はどうですか。もう全て自分の心の中に入ってくださっているでしょうか。入り口はこっからですって決めてね、こっからしか入らないでくださいっていうふうに言ってることはないでしょうかね。全部皆さん忘れてくださいね。先ほどのあのような状態をイエス様は百もご存知です。ああいう状態だからこそ入りたいと思っているんですね。間違ってもあの状態をきれいにしてからイエス様を迎えますなんて思わないでくださいね。もうそれ一生無理だと思いますね。だからこの状態をご存知だからこそしてから入りたいんだよって、イエス様を迎えたら私たちは本当にあのゴミを一緒にほかしてくれるイエス様と出会えたんですから、一緒に捨てていくことができる。で、一番大きな罪、神との関係を阻んでいた大きな隔たりという罪はもうなくなるんですよ。一人のですね、本当にクリスチャンシンガーのですね、まさに歌詞を紹介したと思いますね。僕は気づいた時から心が乱れていた、心の汚れを洗い流そうと僕は泣いた、強く強く泣いたけど消えない汚れだ、きれいにして、きれいにしてよ神様、僕はここにいる、無我夢中で叫んだ声にならないこの叫び、あなたは聞いてくれているだろうか、この汚れた心はあなたの愛でしか洗い流せない、今僕の心はあなたの目にはどう映るの、気になるけどあなたには知られたくないと思ってしまう、積み重なる罪悪感、麻痺していく僕の心、何が良くて悪いのかもわからなくなって、無我夢中で叫んだ声にならないこの叫び、あなたは聞いてくれているのだろうか、この汚れた心、それはあなたの愛でしか洗い流せない、僕の心とあなたの心取り替えてくれたんだ、あなたの十字架、暗闇が光となるその瞬間を見たんだ、僕を照らす光、あなたが照らす光いつでも浴びていたいんだ、温かい勇気と愛が注ぎ込むから、野に咲く花のように空からの愛待つんだ、いつまでもあなたを見上げていたい、無我夢中で叫んだいつの間にか心はあなたの言葉と愛で満ちていた、この汚れた心はあなたの愛で今 洗い流されたんだ。皆さんどうでしょうか。私たちもそういうね状況でしょう。イエス様を信じるとはイエス様と一緒に歩むことです。そしてイエス様と一緒に語り合うことです。イエス様に叫ぶとき、ね、あるでしょう。でも私たちはもうあの汚れた心から清められている。私の心だ、清くなれと言われた。イエス様でしか洗い流されないこの汚れを持っていることを今日認めて、だからイエス様との関係をもっともっと育んで清め続けていただきたいと思うんですね。皆さん、イエス様を信じたらですね、もういきなりですね、なんか聖人君主天使になるわけじゃありません。罪が清められていくというスタートを切ったということです。まさに夫婦関係と一緒ですよね。まさに一緒です。本当に夫婦となっていく、つまりですね、夫婦関係を通してイエス様の清さに預かっていくんですよ、ね、私はこの前の結婚式でですね、夫婦関係のですねは絶望から始まると言いました。皆さん納得します？絶望から始まるって言って、みんなドン引きでしたね。それはですね、相手に絶望じゃなくて自分に絶望するということですよ。愛し合って結婚したのに愛を持って愛せない自分に絶望するんですよね。こんなに愛がなかったのか、でも私はイエスの愛によって愛を流すことができるようにされた。これが救いですよ、ね、この悩みを私は皆するように招かれている存在として、この1週間もこの御言葉、私の心だ清くなれ、お心一つで私は清くしていたことができますというこの祈りを持ってね、1週間これからも歩ませていただきましょう。祈りましょう。応答の祈りをそれぞれ捧げていきましょう。お心一つで私を清くしていただけます。私の心だ清くなれ。天の神様、今日私の心がどういう状態であるかということをあなたご自身がもう一度教えてくださることをありがとうございます。私は自分で自分を清くすることはできません。救うこともできません。だからあなたの救いが必要です。どうかイエス様をここにお迎えし、本当に清くされていく歩みへと、ここにおられかれた全ての人が歩んでいかれますように、どうか導いてください。そして祝福してくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。